まりましたタイガースキャスト270回目、今回の MC は帰った鍼灸師です。よろしくお願いいたします。今回は、キャンプ直前回ということで、野球のことが全然喋れなさそうなんですけども、何とか雑談で話をつなぎたいかなと思っています。今日の、僕のお相手をしてくださる方は、お一人です。いつも収録等をしてくださっている、マックスさんです。よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。
はい、お願いします。
まあ、さっきまでナオミちゃんを見てましたからね
そうですね、
はい、
がっつりそっちに熱くなってましたね。
うん、よかったよかった。
よもや日本人が世界ランク1位になると思ってなかったんですけどね、うん、
ダブルスはあるんですよ。一番見切ったのは、あの杉山愛が一番打ってますからね。
そうですね、
うん、シングルスでは初めてですよ。
はい、
うん、まあ、途中でナオミちゃんがぶち切れてましたけども、
はい、
まあまあそういうこともあります
ね。完全にアウトかなと思いましたけどね、あの瞬間は、
うん、
あ、終わったと思いましたけどね、
うん、
はい、
まあまあまあ、はい、
はい、で、まあ、あの、キャンプ直前回っていうことなんですけど、
うん、
まあ一番最初にこれは触れないっていうわけにはいかないかなと思うのが、
はいはい、
まあ原口くんの、
うん、
大腸がんが見つかりまして、キャンプなしで手術しますよっていう話ですよね。
うん、
まあ、正直最初、ニュースが出た時の直前かな、
うん、
振り分けが発表されてて、
はいはい、そうでしょうね。
その時に二軍スタートになってたんですよね、振り分け自体も。
うん、まあキャッチャーで言うと坂本、長坂、梅野、岡崎と、まあ、この4人が一軍、小宮山、原口、それから育成の片山が 2軍スタートと。
まあそうですね、
うん、まあ、こんな振り分けでしたよ。
そうです、そうです、
はい。
まあでもその正直、まあ、キャッチャーの人数の加減もあるのは分かるんですけど、
うん、
まあまあでも、まあ、代打で頑張ってた枠も関係あるんで、
うん、
そっちの兼ね合いで一軍引っ張ってくれるかなと思ってたんですよね、正直。
うん、
で、早田も落ちてたんで、
うん、
この振り分けの中が。
そうね。
ああ、代打系の枠全然上げずに行くんかいなと思ったら、
うん、
その翌日ぐらいかな、
うん、
ガンです、キャンプ参加しませんっていう話になって、
はい、
っていう話になったんですけどね。うん、
なんかあれでしょ、シーズンオフの健康診断で見っかかったんでしょ。
そう、引っかかったっていう話らしいんですけどね、
うん、だからまあなんていうんですか、もう早期発見なんで、まあね、記事の中にはまあ転移がなければ早期発見なんで、まあちゃっちゃとできるんじゃないのと。
まあそうですね、
うん、まあ、こればっかり
は2人分かんないからね。まあ、この発表の仕方をするから、要はなんていうの、そのファイバーで取れるとかいうレベルではなかったっていう、少し初期は初期でもプチってやっておしまいっていうんではなかったよって話なんでしょうね、きっと。
うん、まあこの辺ちょっとよくわからないけども、
ね、
まあただちょっとね、ちょっと悪く言うと、まあ年齢が若
い分、あかん状態かなっていう、
いやいや、そのね、
早いのがあるんでね。
うん、本人がだから体力あるし、年も若いしってことになると結構周りが早いんでね。
そうですね。
うん。まあ、それが心配っちゃ心配ですよ。
そうですね。うん、やっと、取っかかりができたと思ったらまたこれでしたからね。
うん。
まあ、でも体のことなんで、とりあえず、まあまあ、早く、手術してもらって、何にもなければいいなと。
まあまあ、そう
だけですけどね。
まあ、そうですね。うん。まあね、こればっかりは本当わかんないですからね。
そうですね。
うん。まあもうこういうのはもうプラスに考えて、まあ早く見つかったからこそよかった
っていう、ね。よかったねと思わんとね、うん、やね、その、途中で見つかったんですよ、遅かったですってなるよりは全然いい話ね。
うん、だと思いますよ。 まあね、新聞の記事というか、まあ、ネットニュースなんかも含めると、まあ、横田と共闘的なね、
うん、ありましたし、
あとまあその中に赤松も混ざったりだとか、
うん、
まあ、そういう記事があるんで、まあ、まずは手術をしてもらって、
本当はね、まあまあ、
うん、そこからです
よね、まあ、体的にはすっきりしてもらうというか、
うん、そ
のまず一つ目の不安をなくすとこから始めてもらうのはしゃあないかなってところですけどね、
うん、いやだからまあぶっちゃけもう今シーズン出てこなくてもいいぐらいと思ってますよ僕は。そのとりあえずまあ体病気の完治が優先なんでね、
うん、
治ってきたらまあ出てくればいいだけであって、早く出たいから早く治さないといけないっていう、まあ、ことよりは、まあ、うまく病気と付き合ってねきっちり治してもらう方が心配もなくなるでしょうからね。
そうですね。
ですから体っていうのは商売ですからね。
はい
はい。
でまあキャンプの振り分けが、まあ、発表になりましたなんですけど、
うん、
まあまあ意外っていうか、
うん、
まあ言われてたんで、メンバーの中で意外な人って言いました？
ん？意外な人？
まあ一軍に抜擢されたなっていう感じのある人。
いや、まあその前にじゃあざーっと言いましょうか、一軍のメンツだけね。
はい、
うん、まあ、ピッチャーだと、背番号順に行くと、まあ、能見西、岩貞、馬場、藤浪、それから藤川球児、
はい、
で、大野佐伯、浜内、森谷、斎藤、青柳、それからジョンソン、メッセンジャー、望月、桑原、岩崎、島本、ガルシア、伊藤、和夫、ドリスと、22名ですね。でキャッチャーはさっき申し上げた坂本、長坂、梅野、岡崎、内野が上本、木浪、鳥谷、北条、大山、丸手、糸原、上田、海に、ナバーロと。外野が、近本、糸井、福留、高山、江越、島田、中谷、板山
ですね。
うん。かな。全部で43名になるんですよね。
まあ、そう、全然半分以上出てますからね。
うん。
僕の中じゃ、結構意外やなと思ったのが、森谷と板山やったんですけどね。
あ、板山は意外なのかな？どうなんだろう。
一軍で見たいというとこにあったんかなって言われると、ちょっと、板山って、ああ、この人は見ようとしてるんや、矢野さん見ようと思うんやっていう感じでしたけどね。
まあ、ピッチャーだとね、まあ、期待してるんでしょうけど、浜地。
まあそうですね。
うん。
まあ期待してて連れてきたいって言ってたから、まあまあこの辺は、そうかなっていう感じなんですけどね。
はいはい。
こんばんは。
はい、どうも。
あ、こんばんは。
月丸です。お願いします。
はい。
はい、お願いします。今ちょうど、キャンプのメンバーの話をしてたんですけど。
はいはい。
まあ、リストは目通したと思うけど、結構意外やったメンバーって言ってます？
まあ、今、ちょうど話されてましたけど、
うん、
まあ、森谷じゃないですか、やっぱり。
うん。
うん。
まあ、もちろん、秋キャンプ、秋季キャンプでは、まあ、評価されてたからでしょうけど、
うん、
まあね、どっちかっていうと、もう、ちょっとやばい系に入ってきた選手なんで、
うん、
まあ、ここで一軍に、まあ、キャンプとはいえ上がってきたっていうのは、まあ、驚きでしたけどね。
うん、
まあ、あんままあ、キャンプに関して1、2軍ってそこまで、まあ、 気にはならないですけど、
うん、
そんなええんかとは思ってしまうんですけどね、森谷に関しては。
まあ、この辺はだから、逆に言うと矢野って2軍でがっつり去年1年見てるから、使いようがあるという判断なのかなという気もするしね。
まあそうですね。
うん。
まあ、その言葉をまるまる借りると、じゃあ2軍で見てた尾中、飯田、それから福永よりも森谷っていう評価なんやろね、
うん。多分そういうことなんじゃないですかなと思います。さすがにその辺って、もし可能性があったら、やっぱり春のキャンプ連れてきて、見たろうっていう気になると思うんですよね、その辺って。逆に言うと、ここでだから、呼ばれてない、その辺のクラスって、うん、今のところまだ力完全に足りてないっていう評価じゃないかなというふうに思ってたんで、森谷が選ばれて、あ、意外っていう正直な評価やったんですけど、僕の中では。
まあね、岡本とか、そう、まあまあ、岩田にしてもそうですけど、まあ、ベテラン組はもう、どうにでもなるからね、うん、全然いいんですけど、
その辺は、まあまあ。
あとはまあちょっと怪我明けの秋山だとか、まあ、この辺もそうですわな。
はい。
うん。
うん。
まあそれ、ちょっとギリギリっていう話をすると、左右地なんかも、ね、やばいかもわかんないよね、もう。
あれ、左右地って育成に落ちて上がったん
ですか？育成に落ちて支配下に上がって、一軍登板はなかったですよね。
そう、上がったんですね。
うん。いや、比較的、大中なんかは去年途中使ってたからね。だからまあ、どういう見方をすればいいのかなっていうところですよ。まあ、どこまで求めてるのかわかりませんけど。森谷なんか中継ぎでしょ、これは。多分。
まあ、そうですね、メンバー的に。どっちではいけるものの、まあ、先発を争う枠には入ってこないでしょうね。まあ、はい、
多分、ポジションで言うと、ロングリリーフのできる配線処理枠なんじゃないかなと思うんですけどね。
うん。ただまあそこの森谷に、その一軍登録枠の人数を避ける余裕があるかって言ったらないからね。
そうですね。
うん。
いや僕あと逆にね、
うん。
まあ期待、もちろん期待されてるんで入ってるんですけど、うん、僕は、ハマチはまだ時期尚早かなと思ってるんですけどね。
あ、
いや、あの、台湾のウィンターリーグ見たんですけど、
うん、そうね。
いや、結構一軍できついかなっていう感じなんですよね。
うん、
その、変化球がないんで、この人、その、うん、特筆すべき、うん。確かにストレートはいいし、魅力的ではあるけれども、うん、やっぱセットポジションの、まだうまさがなかったりとか、変化球もそんな特筆すべきないんで、これやっぱ才木とはだいぶ差があるなと思うんで、
うん、
期待の若手であることは間違いないんですけど、うん、ちょっと一軍に連れて行って、まあ、今シーズン使おうっていう形じゃまだないかなと思うんで、うん、
俺これは多分一軍に混ぜて一軍の空気こんなんやでって言うと落とすんじゃないかなという感じがしてるんよね、正直言って、うん、まあ、全くわからない二軍だけど水に鳴らすんじゃなくて、このタイミングやったら一軍に帯同させて、一軍こんなんよっていう。
そ
う
ですね。
うん、
でもそれいるかね、その、
でも入れ替える、なんていうの、その、結局どっかのタイミングで、は下でいてる、上げなきゃいけない人たち上げるときの、効果メンバーはある程度いりますからね。変な話ですけど。
いやいや、あ、多めに連れてってるから最初から抜いときゃよかったのにって思っちゃうね。
まああ、まあ、余裕があるから連れてって体験させるんじゃないかなという気は、そういう困って、一人か二人はいますからね、大体なんとなく。
あの、まあ、ちょっと意地悪く言うと、いや、そんなに甘やかしてどうすんねんって思っちゃうよね。
ああ。
うん、一軍の壁っていうのをもっとがっつり見せないと、もうこの浜地君がわかんないよ。ね、あの、聞かないとわかんないですけども、もう要するに一軍キャンプで当然本人は舞い上がるじゃないですか。テンション上がりますよね。はい、で、まあ分かってるんやろうけども、途中で二軍に行くと、そのモチベーションなり、どうやってこう改善する、まあ気持ちの強さがあればいいけども。
僕正直その、ウィンターリーグで初めて見たんですよ、うん、台湾ウィンターリーグで、うんうん。あの、第一印象こんなもんかっていう感じなんですよ。
あ、
いや、これやったら全然才木の方が上やなっていう感じなんで、
うん、はい、
まあもちろんね、今年というか、うん、まだ来年以降っていう、まあ、ピッチャーですから。
まあ、高卒3年目やからね、まだ。
もちろん。
だまあ、もっとじっくりでもよかったかなとは思ったり、うん、まあ、お腹とかね、連れていかへんのやっていうのもあるし、
うん、
もう使いそうなのはお腹ですからね、どっちかっていうと、今シーズン。
多分ね、実績とかも含めるとね。いや、全然だから、その、異常の空気を吹させると全然僕は構わないんですけど、なんか、どうなんかなってちょっと思っちゃってね。僕も杉丸さんと一緒で、あの、噂に聞いてて、いい球投げるんやらと思って、数字だけ見てみると、まあまあなんかなと思って、実際のこう、絵を見ると、ちょっとこう、ギャップを感じちゃうんでね。
結構ね、言い当たりされるし、
うん、ちょっとしんどいなって思っちゃうよね。
しんどいですね。結構棒玉ですしね、
うんうん、っていうのもちょっと感じたかなという、まあ、ピッチャー陣ですよ、
うん、逆に尾中とかね、今年使わなかったらもうあまり使い道がなくなってくる選手なんで、
うん、
まあ、去年もそこまでいっぱい使ったかというとそうでもないんで、
うん、
せっかく取ったんだから。
そうね、交流戦の時ぐらいでしたっけ、出てたのは。
結局はもう最後は使われなかったような気がするんですし、うん、
はい、
まあ、外れてますけど、飯田とて、
うん、
まあ、貴重な左なんでね。
そうね。
ん？飯田って入ってなかった、一軍に。
入ってなかった。
え？僕今、サンスポのやつ見てるんですけど、
うん。
あ、飯田入ってる、あれ？入ってますよ。
入ってる？あれ？
入ってます、入ってます。
入ってますね。
失礼しました。
二軍の内野がかなり寒い感じですね。
うん、いっぱいやることがあっていいんじゃないですか。わかんないけど、ヨーカーは怪我明けないよね。なんか手術をしなんかやったんでしょ。うん、だからここで二軍で頑張らんといかんのは内野だと熊谷。
そうですね。
うん。
でそれ考えると森越も去年あんだけシーズン終盤使ったのに、
うん、
2軍かよっていう感じなんですけどね、うん、
まあまあ木浪を取っちゃったんでしょうな。
まあね、
うん、
ああ守備しかないからな、ベゼロ結局。
まあね、これでも外野も横田くんでもちゃんとできるんでしたっけ？
まだ 100% は無理ですよね。で、変わったばっかりの藤谷、俊介、伊藤隼人だから、当然小宮山の出番が増えますわな。
小宮山ファーストとかもあるでしょうね。
あとは、荒木が外野とかはあるわね。
っていうかあれか、キャッチャーも足りないんですね。そうか、原口いなくなったから。ああ、
そうそうそう。
これ原口って、
うん、
話変わりますけど、この育成に落とせないんですか？
いや別に落とそうと思って落とせるよね、多分、
うん、
これシーズンキャッチャー足りないですよね。足りるんかな。一人怪我したら結構きついですよね。
まあまあ、上、実際シーズンだったら上3枚でしょ？上3枚、下3枚、片山も3枚になるから、まあ、回せばいいことなんだよね。
ギリといえばギリですか。
うん、まあ、最悪、ノリハルさんあたりがキャッチャーするんじゃないですか。うん、そんな気がせんでもないですが。はい、うん、キャッチャー足らんからロサリオに声かけますか。ちょっと足らんになったんやと。
それやったら上本にかぶらしましょうか。
まあでも代打枠は足りなくなるわけですからね。
うん、
なんかできれば取りたいところではありますけどね。
うん、まあ今一軍の支配 まあ、一軍じゃないの、支配下が67名ですよね、最終的にね。
うん、うん、
結構カツカツ強いですよね。
まあまあ、そうね、66、7、まあ、60、そうね。うん、まあそりゃそうですよね。メッセンジャーが日本人枠となったとはいえおるから、その分外人取ってるから増えてるし。
はい。
うん、まあ、そうなってくるよね、どうしてもね。まあ整理をせんといかんでしょうな。
まあ内野手もだから、まあ順調にいけばナバール2軍に落ちるんでしょうしね。
うん、多分ね。センター
でもバックアップですからね。
センターできるからいいよね。まあまあ実際、外野にしても、一軍の、まあ一軍というかね、今年の春のキャンプのスタートは、8人ですけど、8人登録できないからね。
まあそうですね、どう考えたって。
うん。うん、6ですかね、じゃあ。6ぐらいですか。
大体そうですね、内野6、外野6。
うん、
で、
捕手3。
うん、で、ピッチャーが12。で、まあまあ、シーズンの頭だとね、先発5枚で回せるとかっていうのがあるから、そこで野手1人置いておくとか。
できますけどね。
うん。っていう感じじゃないですかね。どうですか？ワクワク感ってありますか？なんだろう、ちょっと申し訳ないけど、これすんごい冷めてるんよね、なんかね。毎年の
こと。そうですね。
毎年よりもなんか冷めてるかな、なんかね。なんかビッグ箱的な選手がなかなかいないというか。まあ、まあ、ちょっとこれは、活躍する線という意味じゃなくて、まあ、西とか新しいね、メンツが、マルテとか、みたい選手はいるものの、
まあ正直やっぱまあスター選手がいないですからね。
うん、
ドラフトでそのいい選手取れたわけでもないし、
うん、
まあ、いい選手というかまあ話題性のある選手取れたわけでもないし、
はい、
まあなんか一軍に呼ばれてる選手とってそんな二軍と差があるわけでもなく、
うん、
まあただちょっと期待されてるっていうことでしかないんで、
はいはい、
なんか外野なんか監督特にどんぐりじゃないですか。
うん、そうね。
まあやっぱり何度も言ってますドラフトのこう編成ミスというか、
まあ、ということ
なんかね、
うん、
とんがった選手がいないですよね。
うん、新球さんはどうなんですか、その辺は。
まあね、今年のドラフトはそんなに球が、去年のドラフトは球数が少なかったから、まあ、勝負って外したからしゃあないんですけどね。派手さがないドラフトになってるのはもう。
いや、まあまあ、今年に限ってじゃなくて、まあ、まあ、例えばね、
うん、
まあこれちょっと予想で使おうとしてた資料だったんですけど、この2018年、去年の、11月の頭だったかな。セーバーメトリックスのデータなんか扱ってる、まあ、デルタ社っていう会社があって、まあ、そこがちょいちょい記事を出すんですよ。で12球団の若手の有望株、あ、有望株、
はい、
上から30人選んでるんですよ。
はい、
で対象となる選手は、2018年中で24歳以下。で、ピッチャーは、一軍通算100イニング未満、もしくは50試合登板未満と。野手は一軍通算300打席未満。で、外国人は除くと。まあ、そういう条件をつけて、はい、ざっと並べたわけですよ。30人。で、まあ、そこの会社曰く、 1番、2番、3番は、まあ、名前は上がってるんですけど、これ別に入れ替わってもおかしくないし、ただこの3人はもうこの3、ベスト30上がってるんですけど、もう図抜けた3人だという名前なんですよね。
うんうん、
これ誰かわかります？
村上とかですか？
ヤクルト村上。
はい。
はい。これが1番目です。18歳。
安田とかですか？
安田は、ベスト3には入ってないです。4番目です。
ああ
、うん。日ハムが取った方じゃない、あれは、301点よな。
ん？
ホームラン王になりそうかどうかの方は。
じゃあ、清宮？
清宮。
清宮が3番目です。
中村とかですか？中村翔成。
中村翔成はベスト30には入ってなかったですね。
入ってない？
入らないでしょう。
誰やろ？
誰やろ？
誰やろ？誰や？期待の若手。
はい。もうちょっと言っちゃいますけど、広島の坂倉なんですよ。
はい、あ、坂倉ね。
うん。この3人は抜けてると。いうことです。で、さっき言った4番目がロッテの安田。
うん。
まあ、その人はずっと30人並ぶんですけど、
はい、
阪神の選手が30人の中で、二人選ばれてるんですよ。
ほう。
はい。これは誰かわかりますか？
ピッチャーは何と、100イニング以下でしたっけ？
100イニングは50試合じゃなかったっけ？
一軍通算100イニング未満、もしくは50試合登板未満。
クリアしてるんですかね、それ。
の選手の中でということですよね。
才木ではないんですか？
才木が6番目ですよ。
ああ、才木ですよね。
うん。才木が6番目。まあ、4番安田、5番がヤクルトの廣岡。
うん。
で、6番目が阪神の才木と。はい。もう一人です。
誰やろ？島田とかですか？
島田は入ってないです。
島田入ってない。
うん。
誰やろ？阪神。
誰やろ？投手ですよね。
投手も野手も込みですから。
ああ。
はい。そうですよね。野手しか上の方出てこなかったですけどもね。ピッチャーの中では一番才木が上っていうことになるんですよね。
もう、まあそうでしょうね。
うん。
あと誰やろ、阪神。
意外ですか？それって。
いや、意外かどうかも。
誰やろ。
それこそ浜千月ですか？
16番目が右投手21歳、望月なんですよ。
あ、望月か。
うん。で、この一つ上15番目が日ハムの堀。
あ、
それから14番目がオリックスの田島。
はいはい。
で、13番目が、西武の外野手アイト。大滝くん、今武田くんになったのかな。で、12番目が西武のピッチャーの伊藤翔。11番目が同じく西武の今井達也と。10番目ロッテの種市ピッチャー。9番目が横浜の細川外野手。8番目が巨人の畑。7番目が日ハムの渡辺と。東海大甲府の子ですよね。
はいはいはい。
はい。ということで、阪神のこの30人の中で2人入ってるんですけど、いずれもピッチャーと。
うん。
うん。なんですよね。
まあ、その条件で言うと、あれですね、高校生野手を取ってねえから、かなりその、まず野手が入る条件が厳しいですよね、阪神。
うん、まあ、その、高校生云々じゃなくて、例えばさっきの畑なんかは、逆にここの記事にも書いてますけども、ここにおっちゃいかん選手だと。まあ、そういう方なわけですよ。
まあ、完全に、ブレーキがかかったから、条件満たしていてるってことですよね。
そういうこと。うん。だから、他球団で言うと、楽天なんかは、岩見、慶応のね。
はいはいはい。
それから、八尾板っていう、成功の子ですよ。ちょっと。
ああ、はいはいはい。八尾板拓丸ね。
そうそうそう。ちょっと名前がパッと出ましたよね。うん。で、西武が結構ですね、作新の今井、それからさっきの伊藤翔、愛と、それから山田遥香、佐賀工業の子、内野手。で、西川真奈也、西武の花咲徳栄の子ですよね。
うん、うん。
あとは、去年の育成の1位で取った、これ支配下になってるみたいですけど、高木渡っていう外野手。こうやってこう、
まあでも、
まあある種その、まあ優勝もしながらこういう有望感もこれだけ持っておるっていう。まあこの資料だけを見るとね、そういう見方ができるわけですよ。巨人が畑、それから創始の高田法政、それから、中央大の桑原。まあこれも畑と同じ言い方ができますよね。大卒でここに打っちゃいかんよと。いう感じですよ。まあ、ヤクルトなんかもさっきね、言ってもらった村上、広岡、奥村、流行語大平安のあの、高橋っていうピッチャー。それから、球三付属の梅の右ピッチャー。ちょいちょい出てましたよね。はいはいはい、うん。まあ、成績は役でこういう、その、数字、二軍、まあ、若手の有望株というのはこれ別にこう、パッと見で選んでるんじゃなくて、一応二軍の数字も元に選んでるからね。それからすると阪神っていうのは、まあ、まあまあ、いいピッチャーが2枚入ってるとはいえ、じゃあ野手はどうするのと。で、ここに入ってないことは、ええんかいなと思って安心しても、なかなかこう伸び悩みしてる人がいっぱいゴロゴロいるんで、まあその辺をスパッとしてくれないと。高山しかり、江越しかり、
うん、
まあ、大山なんかもその枠に入るかもわかりませんけどね。うん、まあ、中谷なんかも、機材してもええんかいなと思いつつも、上がったり下がったりで、毎年のことですから。
まあ、だから結局あれなんですよね、去年も2軍で、まあ、優勝したっていうのがあるんですけど、
うんう
ん、まあ、これ改めてその、こう暗黒の時代に似てるっていうか、
うん、
まあ、全部 1.5 軍って感じなんで、
そうね。
それは2軍いったら強いなっていう、感じですよね、
うん。っていうことなんですよね。いや、これがだから、新球さんのよく言うね、高卒の子ばっかりで固まった若いチームで優勝したなら、すごいなと思っちゃうけども。いや、半分1軍に顔出してるやんみたいなね。
うん、うん、
まあまあそういうのも、こういう会社さんの数字データなんか、記事なんかを見ると、改めて阪神って、まあメンツがここ3年4年変わってないよなっていう。まあそれは、裏を返した、まあ福留伊藤井、まあ鳥谷しかり、まあベテランがおっちゃいかんっていうことではないですけど、やっぱそれを脅かす人がいないっていうところがね、寂しいですよね。
なんか、爆発しそうな人がいないですよね、ピッチャーにしても、
うん、
その野手にしても、
はい、
まあ、なんとなくその数字が見えて、
うん、
まあ、ピッチャーで言ったら20勝近くしてくれるような人は、まあ、あんまりなさそうやし、
うん、
まあ、野手でも3割、まあ、ホームラン20本ぐらい。行きそうな選手も、はい、まあ、いないし、
うん、 なんかあれですよね、その、まあ、これもあれですけど、上本と糸原どっちを使おうかいなみたいなね、
うん、まあ、ちっちゃいレベルの争いっていうか、
うん、同じようやんっていう、その他球団のファンからしたら、いや、どっちでも一緒やでと、そんな阪神ファンがそんな狙いも気持ちがわからんみたいなね。
でもそれやったら思い切ってもいきなり小畑君をショートで使うぐらいのノリの方が、
うん、
なんか話題性としては、うん、まああったり、
まあ、そんな気がしますよね。
でも、うん、あの広島やったら小園が一軍に呼ばれてるじゃないですか、
うん
うん、まあなんか本来阪神やったら仮に小園行っても絶対やることしないじゃないですか、
うん、
いや、なんかファンとしても嬉しいでしょうね。ああいう一軍に高卒の選手を呼ぶ。
う、ね、うん、やっぱりその藤浪は一軍やったよね、スタート。一軍やったかな。
一軍ですね。
一軍やったよね、うん。うん。やっぱああいう盛り上がりはあるんでしょうね。うん、まあ、阪神はどちらかといえば、その、まあ、社会人っていうかね、大社会人、だから木浪、斎藤、が呼ばれてるからね、まあ、ドラ1以外だというと、
うん、
社会人の人たち、社会人大学生だけ引っ張っていった感じですもんね、今回は、
うんうん、もちろん川原にしてもまだ線細いし、小畑か、うん、これからっていう感じですからね、
まあ、もうちょっと若い子連れてってあげてほしかったな。これで、うん、コーチって割ともメンバー的にもちょっと荒んでる感じじゃないですか。
まあでも今までコーチは喜んでるんじゃないかね。沖縄行けるみたいな。去年秋組がコーチ行くわけでしょ、うん、浜中にしても、まあね、うん、あの辺がみんなね、藤井さんにしても
長期入れ替えただけですからね、ほぼほぼ。
うん。まあ、これもあれか、その、外人がバカッといけそうやんっていうのがあったら、やっぱ期待感が増すんですかね。
だから、まあ、一つ、マルテの当たり外れがどの辺ではっきりするかなっていうところ、ステージじゃないですかね。
うん。
まあ、外人に頼ってるんで軸が決まらんとブレブレですからね、どうしても打線が、
うん、
うーん、そうですね、
やっぱりでしょ、新球師さんでも、ベストメンバーって言われると外野に福留と言って掘り込むでしょ、
今打線を組めって言われることですか、
うん、そう、今のイメージでベストの打線を組むっていうこと、将来を考えるとかじゃなくて、もっと言ったら一番強い打線を組もうとしたときにっていうことですよ。バランスも考えた。
バランス考えたら二個一にしたいですけどね、やっぱり。右左じゃないっていうのが一番でかいですね、この二人。左左でっていうようなところで。
うん。じゃあセンターに右を持ってったら収まらないですか。あ、ニコチにしたらすごくわかるんですよ。もちろん、もうよくわかるし、うん。あれですけど、結局、毎回言ってるけども、それ追い抜ける人間がおらんっていうか。それはシーズンの3分の1とかならわかるけども。ベストって言われたときに。
でもシーズンの3分の2しか出れへん人たちをベストっていう段階で選ぶかって言われたらそれもどうかと思うんですよね。じゃあ、あと2個1で1シーズンで考えんとおしゃあないかなと思うだけで。
うん、いや、その1試合だけベストメンバーで戦えって言われたときに、じゃあどういうメンバーを組むかっていう質問の仕方にしたら変わりますか
?1 試合って言われたら、
うん、
まあ、条件はあれでしょ、選ぶ可能性はありますね。指定ゼロではないと思います、そうなると。
うん、
必ず並ぶかって言われたら必ずではないですけどっていう状態ですね。
ああ、そうなんか。
だから例えば条件が、うん、球場が狭くてある程度空中戦した方がいいならピッチャーが相手やったら並べなしゃあないかなと思いますし、
うん、
逆にフィールドが広くてホームランも出ませんっていう話になったら守備変調型の選手を外野にもっと差し込んで得点力が落ちてもまず失点しない方にシフトするとかってなってくるとどっちか切らざるを得ないかなと。が
でもうちで守備変調型って誰になるんですか、俊介ですか。
だからどうやるな。でも守備の精度上げるっていう意味だったら俊介とどうしようかな。どっちか入れるでだったら糸井さん残して俊介と中谷かで組ませるかな。
中谷か。
が守備変調。
糸井と福留で守備変調っていうか守備型の選手を並べるなら糸井と福留はピッチャーがしんどい今はやっぱりもうどう考えても。それやったら本当に外野のセンターでドカンとでっかい範囲守れる人がいているんやったら別ですけど、今この二人を従えてセンターを守れる選手って言われると、
俊介ぐらいしかいないでしょ。
いやけどそれやと守備範囲の広さが足らんと思う。腕が悪いとかじゃなくて、単純に守れるエリアの話で弱いと思うなっていう話、そうなると。
え、じゃあその新球さんのイメージする広くてホームランが出ないっていうのをイメージするとどこの球場になるの？甲子園みたいな感じですか？あれぐらいの広さってみたいな感じ？セリーグの球場で言うと、
まあ、名古屋ドーム、甲子園以上の広さでしょうね。うん、そっちとそういうところじゃないですかね。
なるほどか。まあ、甲子園と名古屋っていうのは、点数の入りにくさからすると、まあ、両方とも入りにくい感じなんですけど、
はい、
ホームランも。あんまりかトントンなんですよ。前数字拾いましたけど。数字上からするとね。
はい、
パークファクターっていう数字を取ると。だからトントン、まあ、ニアリーイコールって考えると、やっぱりその分かりやすい。甲子園をイメージすると、まあ、二人置けないよね、と。でどっちか外して俊介入れましょう。守備考えるとじゃあ中谷入れましょうと。
そうですね。
うん。まあ糸井中谷俊介っていうのが。
だからその打てるからって言って糸井と福留並べてその外野守備がのリスクが増えてる状況でピッチャーがじゃあ本当に 100% の力を出せてるのかっていうのも気になるんですよね。その数字があるかとか知らないですけど。
うん、まあまあそれは分からんわな。
分からんですけど、ただイメージしたらやっぱり絶対に打たせたくないとかって余計な力学が働く気がするんですよ。多少打たれても大丈夫やってあげてるのと、
うん、
って思ってしまうんですよね。だからそのプラスの打撃が必ずプラスに働くとは限らない。飛び抜けるとは別ですよ。その金本みたいにその守備は完全にへこんでましたけど、うん、やっぱりそれでも何とかしてくれるっていう打撃があったじゃないですか。そこまでの期待感は悪いですけど、福留糸井にはないんで、僕は。
そうか。いや、まあ、イメージはすごく、イメージはすごくわかるけど、うん、でも、阪神でベストって言われたら、二人は僕はやっぱ外せないんですよね。その細かい話とか。
だからそれは打撃、変調なだけじゃないですか。守備はザルですよ、もうそうなったら。
いや、まあ、まあ、ここはまあ、個人の主観なんであれですけど、
うん、そう主観ですけどね。
僕はまあ、範囲はともかく、うまいと思いますけどね。
いや、下手だって言ってるんですよ。さっきも言ったんですけど、そのエリアですもん、守備できるエリアが狭すぎるって言ってるんですよ。二人並べるにはもう。
まあ、逆に、中谷は、もう論外だと思うんですけど、外野に関しては。どうせ使うとしてセンターとかっていう、あまり考えづらいなと思ったりするんで、うん、まあ、それだと僕だったら島だかなと思うんですけど、
うん、
まあでも、そうなると左3枚やなーって。
うん。
だから俊介選ぶでしょうね。
うん。
消去法的に。
だから細かい、いや、まあなんでこんなこと聞いたかっていう、その細かい条件っていうのはすごくわかるし、まあ単純に阪神でじゃあベストメンバーっていうのは誰なんかなって思った時にね。やっぱり新球さんはどちらかといえば、 バランス守備偏重のお話をされてるから、
そうね、もともとそっち寄りですね、
うん、ってことは、まあ、ピッチャー重視の布陣、
そうでしょうね、
守備重視の布陣を、まあ、平均的に組んだ方がいいんじゃないのと、まあ、そういう姿を目指すのがベストでしょうっていうイメージですよね、
多分。そうですね。まあ、その、打ってくれる外人さんが来てくれるに越したことないと思ってますし、ホームランが多いのはいいんですけど、
うん。
前も言ったんだから別に僕、マートンのタイプが4番でもいいっていうタイプの人なんで、そもそもチームを作るときに。
うん。
そういう意味で、まあ、その時間、人数がかか、点を取るのに人数がかかるっていうのはあるけども、
うん、うん。
ああいうタイプで守れる人がいてくれるならそれに越したことないと思ってるタイプなんで、
うん、
やっぱそうですね、打撃と守備やったら守備の方を取って、まずピッチャーが仕事しやすい状況の方がプラスになるんじゃないかなと思ってますね、
うん、